ヨハネの黙示録、すなわち伝道者ヨハネがパトモスという小さな島におりましたときに、神から見せていただいた幻の記録であります。礼拝の中で今年ずっとこの黙示録の言葉を読み続けてまいりました。今週とそれから来週と、さらに12月のクリスマスの礼拝において、このヨハネの黙示録を読み終える予定です。私どももこの1年間、実に内容の豊かな幻を神から見せていただくことができたと思います。しかし何といっても黙示録の伝える幻の中で一番美しいのは、何といっても今日読みました第21章の伝えるところではないかと思います。言葉の限りを尽くして語られている、描かれている、この大変美しい情景は、しかしおそらく私ども人間の想像力が到底追いつけないというようなところがあるだろうと思います。おそらく本来人間の言葉では到底言い尽くすことができないことを、ヨハネはようやっとこのような言葉で言い表そうとしているのだと思います。おそらく皆さんも一度読んだだけでは、一度聞いただけでは、ここに描かれている情景をイメージすることは難しかっただろうと思います。そして実際多くの教会の画家たちがこの場面を絵に描こうとしましたが、どうしても描ききることができない、どうしてもヨハネの筆には及ばないと、そういう壮大な情景を私も先週1週間何とかして読み取ろうと努力してまいりましたし、そしてまたそれを何とか皆さんに通じるような言葉で語り直したいと思いましたが、やっぱりそれは難しいと。でもまあ、ここでヨハネが見た幻というのは将来のこと、将来イエス様がいつか必ずもう一度来てくださるときに初めて見ることができるもので、その時のお楽しみだと。その時には、ああ、ヨハネの黙示録が書いていたのはこういうことだったんだと。かつて川崎牧師の説教を聞いた時よりも、その時に聞いたことよりもずっと素晴らしいということになるでしょうねと。一度私はそのような原稿を書いてみました。そしてそういう原稿を書きながら、私は内心、うん、我ながらうまいこと書けたと思いましたが、少し時間を置いて、いや、これはちょっと間違ってると思いました。なぜかというと、ここでヨハネは決して将来初めて現れることだけを書いているのではないからです。もちろんそういう面もあるんでしょうけれども、それだけでは理解不十分であります。今はそうじゃないけれども、将来初めて現れる情景をヨハネは書いているわけじゃないんです。そうではなくて、9節に天使の一人がヨハネが語りかけてこう言いました。ここへ来なさい、子羊の妻である花嫁を見せてあげようと。子羊の妻である花嫁というのは、すなわち教会のことであります。今私どもが生きている鎌倉行きの下教会もキリストの花嫁です。で、いや、もっと事柄に即して言えば、ここには皆さん一人一人の姿が このように描かれているのであります。いつかきっとこういう新しいエルサレムが姿を現すんだから、いや今はもちろん皆さんの姿はこんなんじゃ全然ないけれども、いつかはきっとこうなるんだから、今は我慢の時だけどその時を楽しみにしていろよ、なんてことを天使は一言も言ってないんで、ここへ来なさい、子羊の妻である花嫁を見せてあげようと、あなたの本当の姿を見せてあげようと、そう言うんであります。教会は何者かということを言い表すために、聖書は大変さまざまなイメージを用いますが、中でも私どもの心を深く慰める一つの表現は、教会はキリストの花嫁であるという、この聖書の言葉だと思います。油断していると、しかし私どもはすぐにそのことを忘れます。そんな私どものためにも天使が語りかけてくれます。ここに来なさい、子羊の妻である花嫁、教会の姿を見せてあげようと。しばしば結婚式においても読まれるエフェソの信徒への手紙第5章にもこう書いてあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の笑いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。で、これは私をも含むほとんどすべての夫をたじろがせる言葉だと思います。たじろぎながらも、だからこそ圧倒されることは、キリストはご自身の教会を心から愛し、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるために、そのためにキリストはどんな犠牲をも惜しまなかったということであります。そのようにして花婿をキリストの愛を体いっぱいに受けた花嫁、教会の姿が、例えば今日読みました11節ではこのように描かれているのです。都は神の栄光に輝いていた。その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った碧玉のようであった。イエス様がご自身の花嫁である教会をどんなに大切にしておられたか、そのイエス様の愛が例えばこの十一節を読むだけでも満ち溢れていると思います。それがよくわかるようになるために、ヨハネのためにも天使がここで語りかけて、ここに来なさいと、ここへ来なさい、あなたにも見せてあげよう、子羊イエスに愛された花嫁の姿を、そう言って実節では、この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せた。 都は神の栄光に輝いていたと、そういうのです。今私どももこのようなキリストの花嫁、教会の輝きを見せていただくために天使に手を取っていただいて高い山に登る、主の日の礼拝というのはまさにそのための時ではないかと思うのであります。黙示録を最初に読んだ当時の教会は、今私どもの生きる日本の教会よりもさらにずっと小さく、ずっと貧しい教会でありました。ヨハネの黙示録は当時のローマ帝国の支配構造を指さして、これは獣の支配であると言わなければなりませんでした。黙示録を書いたヨハネがパトモスという小さな島に流されていたのも、そのローマ帝国の獣の支配と決して無関係ではなかっただろうと思います。その小さな島でヨハネはひとときたりともかつて共に礼拝をした教会の仲間たちのことを忘れることはなかったと思います。黙示録の第2章から第3章にかけて名前が挙げられている7つの小アジアの教会の仲間たちのことをも思い起こしながら、また何よりもすでに殉教しなければならなかった仲間たちのことをも忍びながら、一方ではヨハネは非常に厳しい日々を過ごしていたに違いないんであります。主よ、いつまでですか。獣の支配は3年半であるとあなたはおっしゃいました。しかし3年半は遠の昔に過ぎたじゃないですか。主よ、いつまでですか。そんなヨハネを天使は高い山に連れて行ってくれて、そしてそこで見るべきものを見せてくれました。神に愛された花嫁、教会の姿を見せてもらったのであります。今日読みました第21章9節以下を解き明かすほとんど全ての人が指摘することは、第17章1節以下にもほとんど同じ文章があるということです。で、第17章1節以下、そこを開いていただくよりもむしろ今日読んだ第21章9節以下を目で追いながら私の朗読する第17章の最初のところの言葉に耳を傾けていただくと、その重なりがなお よくわかるかもしれません。第17章の一節以下にこう書いてある。さて、七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せようと。大淫婦というのはつまり大きな、淫乱な婦人ということですけれども、大淫婦に対する裁きを見せようと。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見たと、そう言うんです。第17章ではヨハネは荒れ野に連れて行かれ、そしてここ第21章では高い山に連れて行かれる。 そしてそのどちらの場所においてもヨハネは一人の女の姿を見せていただくわけですが、その姿は実に対照的です。大淫婦と呼ばれる、一見大変に美しく着飾った女が神を冒涜し続けている姿と、そしてもう一方で花婿キリストに愛された花嫁の麗しさと、ヨハネが荒れ野で見た大淫婦というのも、これも将来いつかきっとこういう恐ろしい女が現れることになるから気をつけろよという話じゃないんであります。今ここにおける現実であります。ヨハネの生きた教会も、そして実は今私どももその大淫婦のおかげで苦しんでいるんであります。この荒れ野に立つ大淫婦についてここで何の説明もいらないだろうと思います。私どもも荒れ野を見ております。私どもの生きるこの世界のことであります。この国のことであります。私どもの罪がどうしようもない荒れ野を作っております。一見華やかに見えることもある、だがしかし決して人間を生かす、真実に生かす力を持たない荒れ野に立つ大淫婦の不思議な力を、不気味な力を私どももよく知っているのであります。けれどもその荒れ野を見つめるだけでは不十分です。荒れ野を嘆き、大淫婦の罪を、その汚れを嫌って見せるだけでは、それだけでは何の意味もないんであります。そこで私どももヨハネと同じように天使に手を取っていただいて高い山に登る、そしてそこでもう一人の女の姿、すなわち子羊の妻である花嫁を見せていただくのです。そして実はそこにしか救いはないんだということに私どもは気づかなければならないと思うのです。我々の教会の仲間たちが刊行し続けている機関教会という雑誌があります。で、まあ、ここにご本人がいらっしゃるんで恐縮なんですが、私どもの教会の長老の一人がこの期間教会という、まあ、つまり年に4回出している雑誌なんですけれども、この雑誌に黙示録の説教を聞いたレスポンスのようなエッセイを書いてくれました。で、実はまだそれは刊行されていないんですが、刊行される前にその原稿を私にも読ませてくれました。で、私がまず心を惹かれたのはそのタイトルで、ヨハネの黙示録の説教を聞く反ヒューマニズムの書というのです。ヨハネの黙示録というのは反ヒューマニズムの書であると、つまり人間中心主義と、人間の可能性を信じる、そういう考え方に対して徹底的に反対している文書であると。で、おそらく私はこの1年間ヨハネの黙示録を説教しながら、まだきちんとそういうことを語りきってはいなかったと思いますが、けれども実は、いや実はそういうことを語りたかったんだということを見事に言い当てていただいたので、それだけでも深い感謝を持ってその文章を読みました。で、ここでこの長老の文章を延々と紹介するわけにもいかないんですが、 私が一つ感銘を受けたのはその文章の終わり近くで、私がかつて第4章の説教をいたしましたときに、柳原忠夫の文章を引用した。それをその長老も改めて引用してくださいました。柳原忠夫という人は約80年前の戦争の時に、それこそ獣の支配と呼ぶほかない日本政府の弾圧を受けながら、例えば東大の経済学部の教授であったのに、ほとんどすべての社会的立場を奪われて、けれどもそこでなお少数の仲間たちのために黙示録の講義を続けた。その記録が今でも残っております。今なお耳を傾ける価値のある言葉だと思います。その柳原先生の講義録の中にこういう文章があるのです。神の国は地にあるものを積み重ねていってなるのではない。地の状態を改善して天に達するのではない。神の国は天にあってすでになっているのである。生徒の勝利は天にありて既成事実であるのである。我らはただその現れるのを待てばよい。されば世の風波が何だ、信仰維持に困難なる時勢が何だ、我らの立場は天にあってすでに勝ちを得ているのであると。ヨハネの黙示録というのは、一つの言い方をすれば聖書の中でも一番悲観的な文章だと呼ぶことができるかもしれません。まさしく反ヒューマニズムの書。人間の可能性について、この世界について一番徹底的に絶望している。神の国は地にあるものを積み重ねていってなるのではない。地の状態を改善して天に達するのではない。この地上のどこを探しても、どこをどうひっくり返しても光を見出すことはできないんだ、救いを見つけることはできないんだ。ところがその暗黒の世界の中にただ一筋の光が差している。ヨハネはこの第21章に至って初めてその一筋の光を鮮やかに見せていただくことができました。ここへ来なさい。子羊の妻である花嫁を見せてあげようと。キリストの花嫁の輝き以外に一体どこでこの地上に真実の光を見出すことができるだろうか。神の国は天にあってはすでになっているのであると、完成しているのであると柳原先生は言いました。地上に生きる教会の命の根拠も天にあります。だからこそ今日読みました十節では、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せたと、そのように教会の姿を描くのです。だからこそ11節にあるように、私どもの生きる教会というのは、それがどんなに小さくても、どんなに貧しく見えても、都は神の栄光に輝いていたと。この鎌倉行きの下教会も輝いている。花婿キリストは世界で一番 花嫁のことを愛していますから。輝いているのは当然なんであります。そしてさらに付け加えるならば、もしもこの世界からキリストの教会が消えたら、その瞬間この世界は本当の闇の中に落ち込んでしまうと、そう言わなければなりません。あなた方は世の光であると主が言われた通りであります。でさて、今日はまだ12節以下にほとんど全く触れておりません。しかし多くの説明をしなくても趣旨はすでに明らかだと思います。例えば19節以下には、都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていたといって、さまざまな宝石の名前が記されています。花婿キリストが世界で一番愛している花嫁のために、その花嫁をシミやシワやその類のものは何一つない、栄光に輝く花嫁として立つことができるように、キリストがこのように考えられる限りの装いを持って花嫁を美しく整えてくださるのであります。こんなに豊かな宝石をプレゼントされた妻はきっと幸せだろうなと思うかもしれませんし、考えてみると自分は妻のためにそんなプレゼントをしたことないぞとぎくりとしておられる男性諸君もいらっしゃるかもしれません。しかし本当の問題はもちろんそんなことじゃないんで、キリストの花嫁であるこの教会の一体どこを探したらこのような宝石の輝きを見出すことができるか、例えばこの鎌倉行きの下教会のどこを見たらこのような宝石を見出すことができるのか、それが絵に描いた餅でしかなかったら何の意味もないんであります。あるいは絵に描いた餅とまでは言わなくても、やっぱりこれは週末の時に初めて与えられるもの、それまではなかなかそうはいかないというふうに解釈した方がいいんだろうか。でそこで19節をもう一度読みます。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。都の城壁の土台石と言うんであります。でそれがすでに実は14節にも出てきました。都の城壁には12の土台があって、それには子羊の12首との12の名が刻みつけてあったと、そう書いてあります。大切なのは宝石そのものではありません。宝石によって飾られるべき土台そのものが肝心です。その土台にはペトロとかヤコブとかヨハネとか十二使徒の名前が記されていたといいます。それ言い換えれば、この都の土台は神の言葉を担う人たちであるということです。教会の土台は神の言葉です。今私どもがここで聞き続けている神の言葉であります。この鎌倉行きの下教会にも、これぞ教会の宝と言うべきたくさんのものがありました。ところが昨年来の疫病流行により、その豊かな宝のほとんどを突然叩き壊されたように 思わないでもないんであります。またぞろオミクロン株とか第6波とか、さまざまな言葉が私どもの心を波立たせておりますが、しかしこの1年9ヶ月の間、神はどんなことがあってもこの教会に御言葉を聞かせ続けてくださいました。シミもシワもない花嫁のようにこの教会を御言葉によって守り、装い、励まし、慰めてくださったのであります。教会の輝きとは神の言葉の輝きであります。もちろんその御言葉を聞く私どもの存在そのものが御言葉によって輝くのであります。この秋から本当に少しずつでありますが訪問生産を再開しています。普段ここに来ることができない教会の仲間を訪ねて聖書を読み、短い説教をし、そして神の言葉そのものである聖餐に預かります。先日もある高齢の教会の仲間を一人のご婦人を訪ねました。教会の仲間に囲まれて、何よりも神の言葉そのものである聖餐に預かりながら、どんどん表情が明るくなっていく、その仲間の姿を見ながら、それはまさしくキリストに愛された花嫁の姿そのものだと思いました。神の言葉を土台として、キリストの花嫁は輝くのであります。その土台を飾るさまざまな宝石というのは、実は私ども一人一人のことなのではないかと私は思いました。今私どもも神の霊と御言葉に導かれて、子羊に愛された花嫁の姿を見つめ直したいと願います。お祈りをいたします。主よ、どうかご覧ください。ここにあなたの御子キリストに愛された子羊の花嫁が生きております。あなたの御言葉によって今朝また新しくこの教会を励まし、慰め、麗しく装ってくださいます。荒れ野に立ちながら、なお望みを持ってあなたの勝利を、命の勝利を告げ続けることができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。